に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第364回です。
不定期恒例、中の人が突然なんか買ったのコーナ
ー。不定期なんですか？それとも恒例なんですか？
定期的じゃないけど恒例行事。
まあ、今回のは以前から時々ほのめかしてましたからね。
現在使用している iPhone 11を購入する際、その前に使っていた iPhone 8 Plus を下取りに出したんですけど、中の人はこれを結構後悔していたんですよね。特に外出するときは常時マスク着用という状態になってからは、タッチ ID がある画面が大きな端末の必要性をより強く意識するようになったんですけど、iPhone SE が発売されたときに8 Plus の販売が終了したのは大誤算でした。
いや、セブンプラス持ってるじゃないですか。
中の人が SE を買ったのって、セブンプラスのバッテリーの持ちが悪くなってきたから、その更新って名目だったような。セブンプラスは一度バッテリーを交換しているので、二度目の交換ではなく、機器更新ってことでしたよね。最初から8プラスを買った方が良かったのでは。
あの時は、eSIM が使える端末が必要って条件も一応あったんで。
今回は iPhone 13があまり刺さらなくて、iPhone 12を買うのも気が乗らなくて、iPhone 11を下取りに出すのを取りやめることにしたんですよね。
12 Pro を買って、iPhone 11を買い直すって話もあったようですが、やっぱりタッチ ID を優先したわけですね。
ということで前置きが長くなりましたが、中の人が iPhone 8 Plus、プロダクトレッド、256GB の中古を購入して、前回の配信作業中に届きました。
中古だったのと、ネット通販で写真だけを見て買っているので状態が心配でしたが、本体は思っていた以上に綺麗な状態で、バッテリーの劣化も悪くなく、付属品が欠品してるので相場よりちょっと安いと思いがけず好条件で入手できましたね。
SE が意外に早くバッテリーを消耗してしまうのがこれまでの課題だったんですが、 8 プラスを導入したことで使用する端末を分散できるようになって、運用上も制約が減りました。今回は SIM カードの運用を変更することと、ドコモの運用端末の入れ替えを兼ねていたので、今回の入れ替えで主に運用する端末がすべて iPhone になりました。
これまで使っていた Aroz NX-F01K はしばらく初期化はせず、いつでも運用を戻せるよう、バックアップ端末として使うことにしています。今回端末を入れ替えたので、iPhone 13を買うという選択肢は完全に消えた、ということなんですよね。
中の人のことなので、忘れた頃に買ってる可能性を否定できない。
まあ、 もし買うとしても、何年か経って中古を買うんじゃないかなって気もしますけど、今のところは。それでは、今回のニュースです。今回はいつもよりニュース本数を1本減らしてお送りします。
NTT ドコモは、定期契約の料金プランなどに設定している、解約金と解約金留保を10月1日に廃止。また、現在提供中の2年定期契約プランの新規受付を、9月30日で終了することを明らかにしました。解約金は、1年または2年の期間を定めて契約する料金プランで、料金プランによって2年契約で1万450円、1年契約で3300円が設定されており、期間内で解約や契約変更を行う際に請求されていました。解約金留保は、定期契約プランから定期契約なしプランに変更した場合に、変更前のプランの契約満了月まで解約金の請求が留保されるというものです。10月1日以降、解約金と解約金留保の支払いは免除されますが、ずっとドコモ割コースのユーザーが2年定期契約を更新した際に付与している更新ありがとうポイントは、10月1日以降に満了する分から付与を取りやめるとのこと。定期契約プランの終了後は個人ユーザーは D カードを支払い割で、法人ユーザーは新設するビジネスメンバーズ割で定期契約プランと同水準の金額まで割引されるとしています。
更新のポイントは3000ポイントの付与でしたから重宝していたんですが、これがなくなるのはかなりマイナスの印象です。B カードで支払えば同等の割引とのことですが、B カードへの囲い込みの外にいるユーザーにとっては値上げでしかありませんから、長期契約を前提にした利用ではメリットを感じないんですよね。長年ドコモで契約してきましたが、そろそろ乗り換えも視野に入れた見直しを真剣に考えないといけないかなと感じています。
楽天モバイルは iOS15 の新機能であるプライベートリレーについて課金対象でないデータ利用が課金対象となってしまうとして注意喚起を行っています。プライベートリレーは iOS15 および iPadOS15 の新機能で iCloud のプライバシー保護機能の一つ、ユーザーの正確な位置情報や身元が明らかにならないよう匿名化された IP アドレスを利用してインターネットに接続する機能です。プライベートリレーを有効にした状態だと、通常は課金対象とならないサービスのデータ利用量が課金対象としてカウントされるとのことで、楽天リンクアプリ同士のメッセージの送受信や電話の発着信時、マイ楽天モバイルを利用する際のデータ通信が課金の対象になってしまうとのこと。楽天モバイルでは、プライベートリレーを無効にすることで、これまで通り課金対象にならず利用することができるとしています。なお、プライベートリレーについては、他の事業者でもカウントフリー系のサービスを利用する際に影響があるとして、同様の注意喚起を行っています。
一部のサービスの利用のパケット使用料をノーカウントにしたり、特定の SNS などを利用する際のパケットをカウントフリーにするサービスでは、案の定というか、IP アドレスでフィルタリングをして判断をしていたわけですね。プライベートリレーは、iCloud のサブスクリプションサービス、iCloud Plus を契約しているユーザーに提供されるサービスですが、iCloud Plus は、iCloud のストレージ容量を追加購入する際に加入していたストレージプランのサービスが拡充されたものなので、すでに iCloud Plus に加入済みになっている人が結構いるのではないでしょうか。 外から IP アドレスの追跡をできなくする機能なので、カウントフリーに影響するという理屈は理解することができますが、利便性と安全性を天秤にかけるってのは、あまりよろしい話ではないようには思います。とはいえ、プライベートリレーは現時点ではベータ版のサービスで、ネットワーク側でも色々と対応を求められるところがあるようなので、本格的に使えるサービスになるのはもう少し先なのかもしれません。
IIJ は、Android スマートフォンや iPhone の利用に必要な Google アカウントや Apple ID について、フィッシングメールなどを用いた手法で第三者により乗っ取られ、端末がロックされたり、金銭的な被害が発生している事例を報告し、注意喚起を行っています。Apple 製品についてはサポートを受けられない事例も生じているとのことから、以下の対策を実施することを呼びかけています。普段見慣れないメールや SMS の URL リンクからウェブサイトにアクセスする際には、細心の注意を払い、不必要に ID やパスワード、並びに個人情報の入力をしない。特に宅急便などの不在通知を名乗るメールや SMS には注意。第三者からの乗っ取り被害に効果的な、2ファクター認証、2段階認証の設定をする。このほか、セキュリティ対策としてたびたび言われている、パスワードを使い回さないという対策も有効です。
MFA、いわゆる多要素認証を使用するのは有効ですね。残念ながら多要素認証に対応していないサービス、例えば楽天なんかは、パスワードは使い回していないもので複雑化した上、ログインするとメール通知を行う機能を有効にしておくこと、覚えのないログイン通知のメールが来たらすぐにパスワードを変えることくらいしか対応手段がないかもしれませんが、何より、アクセスする前、情報を入力する前に、それが正規のサイトであるのかを確認するのが一番です。中の人の利用頻度が低い B アカウントの ID に、時々二段階認証の SMS が届くことがありますが、機能を有効にしているので不正にログインされずに済んでいる感じですね。B アカウントでは、ログインを生体認証に限定する、パスワード無効化という機能もありますが、この機能を有効にすると B アカウントを使用するアプリの自動データ更新に影響があるようなので利用に制約はありますが、特に影響がないようであれば設定するのもセキュリティとしては有効です。先ほどのニュースの話ではないですが、利便性を取るか、セキュリティを取るか、ちょっと面倒くさい話が増えてしまったなと感じるんですよね。今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介していきます。まずは、メールフォームからいただきましたコメントから。
こんにちは。ギャラクシータブ S8.4SC03G というタブレットを使用しています。2015年に購入し、現在7年目です。主に Kindle の電子書籍を読むのと、ドライブレコーダーの画像が録画されているかの確認で使用しています。バッテリーが劣化していて、たまに Kindle のアプリの動作がおかしくなりますが、現在のところ、普通に使えています。液晶が 8.4 インチで8インチより多少大きく、持ち歩くにはかさばらず、電子書籍を読むのには最適なサイズだと思っていて気に入っています。Android タブレットは、発売される製品が少ないです。職場に8インチのタブレットがあり、8.4 インチと比べましたが、やはり8インチでは多少小さいような気がします。もう何年も8インチより少し大きいサイズのタブレットが発売されないか待っていますが、 なかなか発売されません。現状では8インチか10インチクラスの製品のどちらかになるような感じです。さすがに10インチで大きすぎて持ち歩くには難しいなと思っています。今月 iPad mini 新型が発売され、端子は C になり液晶が 8.3 インチと求めていたサイズでした。一番心配になるのは、マイクロ SD カードの画像を本体に転送せず、そのまま再生ができるかです。iPad mini の新型は発売されていないので、C の端子が搭載されている iPad Pro でできるか調べました。私が調べたところ、基本的にはできないと思うが、ただし、アプリによってはわかりません。との情報や、できる場合もあると記載されていたり、はっきりしません。ドライブレコーダーは国内メーカーの製品を使用しており、特殊な画像形式でなく、一般的な方式だと思います。Apple 製品は持っていませんので、どういう動作になるのか、全くわかりません。マイクロ SD カードの画像を本体に転送せず、そのまま再生ができるのが条件ですので、現在のようにはっきりしないと、iPad mini を買うのは難しいかなと思っています。できれば Android で8インチより多少大きいサイズで、マイクロ SD カードスロットとヘッドフォン端子がある製品が理想です。そのような製品が出ない以上、今のタブレットを壊れるまで使用し、壊れた段階で考えようかと思っています。Android タブレットの製品が多く発売されるのを期待している次第です。と、ベガさんから9月23日にコメントを頂戴いたしました。
ベガさん、コメントありがとうございました。ベガさんのような Android タブレットのユーザーのために、Android タブレットの新製品の情報はできるだけ抑えるようにしていますが、確かに最近は10インチクラスのものか、小さい画面のものでも7インチクラスと、ご希望の8インチオーバーのものが出ません。iPad の USB-C 搭載モデルでの外部ストレージのデータ利用についてですが、標準でインストールされているファイルアプリや、外部ストレージへのアクセスに対応しているビューアアプリを使うことで、ご希望の運用はできるかなと思っています。ただ、中の人も USB-C のモデルを持っていないので、これについてはお聞きの皆様からの情報をいただきたいと思います。この情報については、コメント紹介以外でも情報をいただき次第ご紹介したいと思っています。ドライブレコーダーの動画ファイルは大体 MPEG-4 ですから、外部ストレージに置かれている MPEG-4 のファイルに直接アクセスして再生できるか、この情報をお持ちの方からの情報提供をお待ちしています。
続いて、ツイッターでハッシュタグをつけてコメントいただきましたものをご紹介します。
直近回拝聴、ワクチン2回目の副反応は幸い半日で収まりました。話題に出てた eSIM は最近ソフトバンク回線をショップで切り替え、費用はかかりましたが便利そうです。と、北書、かっこ北の書生もどきさんから、9月3日にコメントを頂戴いたしました。
北書さん、コメントありがとうございました。副反応が早く収まったのは良かったですね。長引くのは本当に苦しいので。ショップでの eSIM 切り替えは費用がかかってしまいますが、オンラインでやると手数料はかからないので、端末を乗り換えるときはぜひ試してみられると良いかと思います。
ゆくもば、第362回を拝聴。いつもためになる情報ありがとうございます。相性問題気にしながらパーツ選びをしてたのが懐かしいです。CPU に下駄履かせたり、Win95 インストールにフロッピー20枚以上差し替えてたりしてました。今はさっぱりご無沙汰です。と、 島徳さんから9月17日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。自作機を組むのが流行っていた頃、特に AMD の CPU を使うときはパーツの相性問題がシビアな時代がありました。中の人は NEC の PC9821 に下駄を履かせてセレロンやペンティアム3を動かすような改造を楽しんでいたりもしたので、より相性問題との戦いが多かったように思います。最近はそのようなシビアな相性問題はかなり減ったように思いますね。
第363回、アップル新商品出ましたね。iPad 旧世代気になりました。Wi-Fi、64GB、めちゃくちゃ安く感じますし、Amazon Fire タブレット10インチも確かに安いが、今回は iPad 一択ですね。次回配信も楽しみに待ってます。と、アポロさんから、9月20日にコメントを頂戴いたしました。
アポロさん、コメントありがとうございました。第9世代 iPad のストレージが 64GB からになったことで、お得感はかなり増したように思いますね。Fire タブレットと iPad はそろそろ比較対象にすること自体が適切ではなくなってきたように感じるところもありますが、コストパフォーマンスの点から今回の第9世代はかなり頑張っているように思います。ルーワ端末としては、iPad mini の方が注目を集めているように感じるんですけどね。
iPhone 13 Pro 予約しました。写真が趣味なのでカメラ性能が MAX と同じになったのが嬉しいです。と、イクラムさんから、9月20日にコメントを頂戴いたしました。
イクラムさん、コメントありがとうございました。さて、発売されましたが届いているでしょうか。写真や動画撮影をする方は、今回の iPhone 13 Pro を注目しているという方が多いようですね。中の人は写真はそれほどでもないものの、動画は撮るので興味を持ちそうなものなんですが、プロを使うほどのものは撮らないし、iPhone 11の動画の品質で満足してることもあって今回は購入意欲が湧かなかったようです。まあ、中の人のことなので、いつの間にか買っていることはあるかもしれないんですが。
さて、Discord のコメントが残っているんですが、今回は皆様からたくさんコメントを頂戴しましたので、Discord は次回最新分を加えてご紹介させていただきたいと思います。今後とも、皆様からたくさんコメントをいただけると、中の人がやる気を出すのでぜひお願いしたいと思います。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ y, u, k, u, m, o, b, a です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、 それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりモバっていってね。ゆくモバは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。